3ページ、4ページ、レベル3まで。レベル2は、議員名と会派。レベル3は、質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問、Q&A。第3回定例会では、11人の議員が一般質問を行いました。各議員による質問の対抗と、主な質問、回答を通告順に掲載いたします。なお、掲載記事は、質問した議員自らの寄稿によるものです。野上真嗣議員、公明党、安全安心な街づくりについて、子どもが育つ学校づくりについて、市の活性化のための交通機関のあり方について、災害の危険性を知らせよう。質問、ハザードマップを見ると、小糸川と波仙江川の中富付近の水害の危険度が高いと思われる。地域住民に十分な情報提供がなされているのか伺う。回答、本市の浸水想定区域は市全域にわたって点在しており、該当地域の住民が洪水の危険性を認識し、被害を最小限にするため、洪水ハザードマップの重要性を回覧等で周知する。登下校の重い荷物対策を。質問、登下校時において子どもたちが重い荷物を持っていたり、荷物で両手が塞がっていたりすることは、安全面からも改善されなければならないと思う。重い荷物対策の進捗状況について伺う。回答、すべての小中学校で図工や美術、家庭科、保健体育等、家庭学習での使用が少ない教科は、持ち帰らなくても良いということにしている。今後も学校へは子どもの発達段階や季節等に配慮し、子どもたちの負担が軽減できるように働きかけていく。機密新宿線に通学定期を。質問、通学定期ができれば、機密から大学等に通うという人が増えると考えられる。家庭の経済的負担の軽減になるとともに、若者の定住促進にも結びつくのではないか。通学定期の創設を運行事業者に強く要請していただきたいが、見解を伺う。回答、機密新宿線の通学定期の創設については、若い世代の転出抑制や利用者増大に寄与するものと考える。これまでもバス事業者へ働きかけを行っているが、引き続き協議していく。石上類議員、機密未来。第二次まちづくり実施計画について、安全安心に暮らせる街について、記載なし。機密市スポーツ推進計画について、機密市景観条例について、記載なし。教育環境の整備について、記載なし。公共施設マネジメント。質問、公共建築物の延べ床面積を今後20年間で 20% 削減していく方向性は示されたが、個別計画の策定状況と基本的な考え方について伺う。回答、劣化度の診断及び将来必要な費用の試算を行い、複合化や集約化、施設機能の転用等の検討を進め、2020年度までの策定を目標としている。学校施設については、今年度中の計画策定に取り組んでいる。スポーツ振興。質問、地域密着型スポーツクラブの普及を進めてきたが、スポーツ行事への参加率向上や、運動する意識の高揚を図るべきと考えるが、 今後の取り組みについて伺う。回答、市民の認知度が低いことなど、課題を抱えていることから、県と既存クラブ共催の行事や、地域の条件整備と機運の醸成に力を入れている。今後は学校統合による後施設の活用も含め、引き続きクラブの設立に向けて支援をしていく。既存施設の機能発揮。質問。既存施設等の環境整備として、今後予定されている整備について伺う。回答。コイとスポーツ広場は、駐車場舗装とトイレ、男女各一機を和式から洋式へと変更した。今後はエントランスと場内の遊歩道を舗装する。くるり市民プールは、プールの塗装とプールサイドの人工芝の張り替えを行った。松岡スポーツ広場は、野球場の排水路を整備する。市民体育館については、現在の石膏ボードによる吊り天井に比べ、安全性の高い幕天井へ改修する工事を10月から行う予定である。松本裕次郎議員、君津未来。行財政運営について、記載なし。活力あるまちづくりについて、記載なし。環境対策について、記載なし。教育行政について、子育て支援の充実について。小中学校の熱中症対策。質問。近年熱中症の事故が問題となっているが、本市の熱中症対策について伺う。回答。体育活動をはじめとして、部活動や体育祭、運動会等の行事の見直しを検討していき、熱中症対応に努めていく。質問。過去に本市の小中学校で熱中症を発症した人はいたのか。また、発症したとき、どのような行事を行っていたのか伺う。回答。一学期中の熱中症の報告は、小学校3件、中学校3件、計6件となっている。そのうち、中学校での部活動が2件、体育の授業中が小中学校各1件、通常教室での授業中が小学校で2件あった。質問。今後、行事の見直しを行うとすれば、どのような見直しが考えられるか、見解を伺う。回答。暑い時期に行われている校外学習や、各種行事の開催時期の変更、開催活動内容の見直しが考えられる。各学校とも、協議しながら検討していく。児童虐待防止対策。質問。本市における虐待相談の件数とどのような虐待が多いのか伺う。回答。平成29年度で88件ということになっている。その内訳は心理的虐待が約3分の2あり、58件となっている。質問。児童相談所や警察と連携を図っているが、今後の課題を伺う。回答。君津児童相談所が南房総地域全体を所管しており、対応範囲が広いということで、対応職員の増員や管轄地域の細分化等の機能強化が課題であると考えている。また、昨今、国においても、虐待情報共有のためのシステム導入についての動きがあるため、そういった動向も注視しながら、さらなる連携、機能の強化に努めていく。平田悦子議員、君津未来。鈴木市長の君津市への思いについて、記載なし。近隣市との連携について、 より良い学校教育の推進について、市街地の道路整備について、電子地域通貨アクアコインの活用。質問、木更津市がこの秋から本格実施に向け取り組んでいるアクアコインについて、今後共同実施等の考えがあるのか伺う。回答、木更津市内の約200店舗で実証実験を行い、現在本稼働に向けシステムの稼働状況や操作性、利便性等、運用面での課題を検証していると聞いている。稼働後の動向を注視しながら運用方法を調査研究していく。新学校給食共同調理場の運営に伴う食育。質問、調理場が一つになると栄養士が減ってしまう。現在は5人が、子どもたちにとって十分な食育ができるのか伺う。回答、新調理場の規模では2人となる。県に対する栄養士の加配要求や、試食栄養士を任用するなどの方法で努力していく。質問、三調理場が統合となり、新調理場では一度に約6500食を調理する。地元食材で給食の質と量を確保できるのか伺う。回答、これまでも地産地消率の向上を目指してきた。新調理場でも引き続き安定的な供給ができるよう、生産団体や納入業者と打ち合わせを行っていく。人参等は作付けから生産団体と調整を進めていきたい。仮称外見のは貞本線の橋梁設置。質問、貞本地区の人口増加に伴い、小糸側に外見のは目視地区と常城貞本地区を連絡する橋梁を設置すれば、地域の活性化や利便性の向上につながる。設置への見解を伺う。回答、今年度はこれまでの検討資料をもとに、概略検討を実施し、計画見直しを行っている。地域住民が受け入れできる手法により、実現を目指していきたい。
橋本玲子議員、輝き機密、行財政運営について、安全安心に暮らせる町について、教育行政について、記載なし。健全財政運営の取り組み。質問、鈴木市長においては3期12年の任期中、健全な財政運営に向けて特に取り組んだことは何か。また今後必要だと思う対策について伺う。回答、歳入の根幹となる市税の徴収対策に特に力を入れてきた結果、現年分徴収率は県内で37市中12位から5位に上昇した。歳出面では市債残高が約72億円の減、単年度の人件費は約14億円の減となった。今後は引き続き市税の徴収対策や財源確保に努め、健全な財政運営を継続していくことが必要だと考える。地域福祉計画の推進。質問、いつまでも住み続けたい支え合いの町の実現に必要な地域福祉計画の成果と課題について伺う。回答、平成28年度には相談体制の強化を図るため、地域包括支援センターを新たに2カ所開設し、平成29年度には生活支援の担い手の養成や発掘等を行う生活支援コーディネーターを配置した。今後課題である地域福祉活動を支える人材の確保や体制の整備を図っていく。質問、 地域福祉活動計画を推進する地区社会福祉協議会の拠点は活動区域内に設置することが基本と考えるが、現状そうなっていない。上総地区や君津東地区の対策に公民館の活用は可能か伺う。回答、公民館の活用については関係部局と調整していく。質問、地域支え合い推進委員である生活支援コーディネーターをどのように活用していくのか伺う。回答、具体的には市内8地区の中学校区での設置を基本として考えている。今後市民を対象とした勉強会を実施し、地域課題の解決に向けた取り組み方法等を研究していく。船田健二議員、輝き機密。教育行政について、安全安心なまちづくりについて、広域連携について、公共交通網整備について記載なし。小中学校普通教室のエアコン設置。質問、2019年の夏までに普通教室にエアコンを設置し、児童生徒の快適な学習環境を確保するとしているが、予算及びスケジュールについて伺う。回答、今議会で補正予算が可決後、直ちに設計に着手し、具体的な工事内容を精査した上で、工事にかかる補正予算案を今年度中に提出し、早期の設置に向け準備を進めたい。新学校給食共同調理場の運営。質問、新調理場の供用開始までのスケジュールについて伺う。回答、平成31年1月の調理場完成後は、調理のリハーサル等、平成31年度の新学期から給食を開始するための準備を進める。質問、民間委託になり、保護者の支払う給食費に変更があるのか伺う。回答、児童・生徒の保護者から徴収する給食費は、すべて食材の購入費に充てており、調理業務が民間委託になっても、給食費に影響は出ない。小糸川下流域の水害対策。質問、小糸川の増水が大変危惧されるが、堆積土砂の浚渫、水底の土砂を掘り取り、運搬処分する作業のこと、の要望・整備について伺う。回答、大雨等による浸水対策のため、小糸川の河川改修工事の早期完成と、松川橋から下流の堆積土砂の浚渫等を毎年県に要望している。次期広域廃棄物処理事業。質問、事業の概算金額とどのような要素で本市の負担割合が決定するのか伺う。回答、施設整備にかかる事業費は337億円と算定。4市の負担要素割合については現時点で結論には至っていない。三浦道夫議員、諸派日本共産党。行財政運営について、福祉・医療行政について、教育行政について、環境行政について。行財政運営、市長の政治姿勢。質問、安倍政権は憲法第9条を改正したいとしているが、安倍政治をどのように捉えているのか伺う。回答、憲法第9条は当然のことながら日本国憲法の中の基本原則であり、平和主義を規定したもので、しっかりと守っていくということは当然のことと考えている。福祉医療行政。質問、生活保護基準が引き下げられることでの各種施策への影響について伺う。 回答、平成30年10月からの基準の見直しで他制度へ影響が生じる可能性はあるが、基準額が減額となる場合は実態を十分考慮しながらできる限り影響が及ばないよう対応することを基本的考えとしている。教育行政学校再編統廃合計画。質問、上総小筆地区で学校統合準備室が立ち上がったが、市民等からの要望・意見が議論されているのか伺う。回答、統合準備室は決定された統合を進める実務的組織であり、統合に必要な具体的事項や方針等について十分に協議しながら決定している。質問、久留里小学校の2階にトイレがないことについて認識しているか伺う。回答、統合に際し必要な改修は実施する。環境行政。質問、県が新井総合施設株式会社の第3期増設事業を許可したとのことだが、市は今後どのようなスタンスを取っていくのか。回答、第3期増設事業が許可に至ったということは大変遺憾である。今後市として法令に従いどのような対応ができるのか慎重に検討していく。下田健吾議員、諸派の会。公民館の耐震化と活性化について、読書環境の充実について記載なし、防災について記載なし、高齢社会における人材確保について記載なし、虫歯予防について記載なし、通院や買い物に困る交通弱者について、安全安心な道路にするために記載なし、次期広域廃棄物処理施設について記載なし、子育て支援について記載なし。小糸津波公民館建て替え急務。質問、学校耐震化で先送りされてきた公民館の耐震化や改修を早く行うべきだ。耐震性が指摘される小糸公民館の今後の方針、また津波公民館は地区の未来を見据えた整備が必要だと考えるが、現状をお聞きする。回答、小糸公民館は現時点で現在地での改修・移転等は決定していないが、学校再編に伴う跡地活用として公民館への転用も視野に入る。津波公民館は7月に津波地区自治会連合会から早期建て替えの要望が出されている。財源も研究する。質問、若い人もいる津波地区では今の時代にどんな公民館ができるか、市民・有識者を含め津波地区にふさわしいプロジェクトを前向きに進めるべきではないか。回答、地域の方々皆様の意見を取り入れた中で地域の活性化につながるような良い施設を作り上げていきたい。質問、小糸公民館は熱心な公民館活動・市民活動がされている。特に急いでほしいがいかがか。回答、小糸公民館は老朽化が進んでいる。できるだけ早く計画的に進めていく。小糸デマンドと福祉タクシー。質問、小糸地区の間野は上総地区に接しているがバスもなく非常に困っている。デマンドタクシー利用の検討について伺う。また高齢者の福祉タクシーは一人暮らしの想定だが、実際には高齢の親との二人暮らし等も増えている。今一度必要な支援が届くように見直しをすべきではないか。回答、 デマンドタクシー利用の際の乗降場所について利便性も含め検討したい。福祉タクシー事業は在宅一人暮らし、75歳以上、要介護、支援認定等が対象になっている。今後制度を調査研究していく。須永和義議員、諸派の会。住宅供給施策について、消防行政について、市内産業廃棄物最終処分場について記載なし、公共施設の有効活用について記載なし。消防団について、質問。消防団員の処遇改善について、消防庁の通知によれば、適切な額の年額報酬や出動手当を支給するため早急に引き上げを行うよう記されているが、今後の改善は。回答。本市の消防団員の報酬は全国及び千葉県の平均額を大きく下回っている状況であり、また出動手当を年額支給している市は県内で本市を含め2市だけとなっていることも踏まえ、改善に向けた見直しを検討している。質問。消防団員には活動衣は貸与されるが、靴は貸与されていない。平成26年の消防団の装備の基準の一部改正を踏まえ、今後の改善について伺う。回答。今後は安全靴や防塵マスクなどの貸与についても改善に向けた見直しを行う。質問。本市の消防団員は活動衣を着たまま、コンビニエンスストア等には入ってはいけないという消防本部からの文書が出ているが、その理由は。回答。活動衣は消防団活動をするための被服として貸与していることから、消防団活動以外の時の着用を禁止していたものである。しかし出動時の状況等を踏まえ、活動中または活動の前後に近くのコンビニ等に立ち寄り、飲料、弁当等を購入することは問題ないこととし、その旨を記載した文書を出す予定である。合わせて市民にもこのことに対する理解を求める旨の広報を行っていく。区画整理事業について、質問。民間業者による開発を促すために、山梨県富士川町のような制度を導入したらどうか。回答。富士川町の例は一定の条件のもと、一区画あたり10万円または20万円を補助するという制度である。本市としても他の自治体の事例を調査研究していきたい。
三浦明議員、君津創生。環境政策について、教育行政について、危機管理について記載なし、観光振興について記載なし、施設の有効活用について、税収確保について、行財政運営について記載なし。環境政策。質問。県は市、市議会の反対があったにもかかわらず、新井総合施設株式会社の第3期増設事業にかかる産業廃棄物処理施設の変更を許可した。市が原告となり、行政訴訟を起こすことも検討すべきと思うが、ご所見を伺う。回答。これまで市及び市議会が一貫して反対の姿勢を取ってきた中で、第3期増設事業が許可されたことは、誠に遺憾である。市が訴訟を提起することについては、専門家の意見を伺いながら、慎重に検討する必要があると考えている。小中学校の猛暑対策。質問。小中学校の普通教室にエアコンを設置するとの表明があり、費用は6億円を超えるとのことだが、 財源について伺う。回答、主に記載を活用する予定だが、国庫補助金の有効活用に向け、全力で情報収集を行っているところである。公民館施設の更新。質問、公民館の役割は重要と考えるが、建て替えについて今後のスケジュールを伺う。回答、整備にかかる基本計画とその具体的な実施方法を示した第一期プランの策定に向け、検討作業を進めているところである。11月頃に案として示し、パブリックコメントや地域説明会、市議会における論議を経て、今年度末までに決定したい。ふるさと納税。質問。より魅力のある返礼品の開発について、取り組みを伺う。回答。個別に事業者との折衝を行い、新たな返礼品を加えている。牧義雄議員、諸派の会。清和地区のまちづくりについて、夢と誇りの持てる市職員の育成のために記載なし、橋梁トンネルの改善について、清和の未来像国道465号。質問、市長と共に仕事をして11年、健康体操や獣肉加工施設等取り組みに感謝する。清和地区の未来にどんな夢を描いているのか伺う。また、生活道路でもある国道465号について、住民や子どもたちの安全のため、整備をお願いしているが、現状を伺う。回答、自然豊かな清和への移住・定住を推進し、活性化に取り組んでいく。国道465号は、西粟倉の歩道整備に平成28年から着手し、のり面の補強を40メートル行った。今年度は歩道工事を1月ごろ着手する。辻森の道路改良は今後舗装を行い、今年度中に約140メートル供用開始の予定。暗いトンネルと小糸橋の改善。質問、市の玄関口である君津インターからの3つのトンネルが水漏れ、照明切れが続いている。市民からは、事故になった、怖いから通らない、などの声が寄せられている。改善を求めるが、見解を伺う。また、老朽化した小糸橋の改善について状況を伺う。回答、千葉県に確認したところ、今年度に箕面トンネルの LED 灯への改修、防水工事をすると聞いているが、今後も早期改善を要望する。小糸橋は昭和34年に仮設、59年が経過しており、架け替えに向け平成25年度に着手した。平成31年度以降は、左岸側、橋台築造などを行い、2022年度の完成を予定している。清和から君津駅への直通バス。質問、清和地区の交通弱者のために交通政策の見直しが必要ではないか。回答、小糸と清和地区の公共交通について、日本大学と行った共同研究では、君津駅までのバス直通運行を望む声が多かった。まずは路線バスの延伸を早期実現していく。以上、3ページ、4ページでした。